今朝は悪よりお救いくださいと題して原主事より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書第6章の13節です。マタイによる福音書6章の13節をお読みいたします。二度繰り返してお読みいたします。失礼いたしました。マタイによる福音書6章の13節を2回お読みいたします。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。では原主事よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今朝は、ずっと皆さんと一緒に、このマタイの福音書から御言葉を聞くときはですね、この主の祈りをご一緒に学んできました。今日は、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという御言葉です。ずっと続けてこの主の祈りをですね、ご一緒に味わってきましたけれども、皆さんはその生活の中でこの主の祈りを祈る機会が増えたという方がおられるでしょうか。イエス様が弟子たちが神様と一緒に歩むために必要な祈りとして教えてくださった祈りです。皆さんの生活の中にこの祈りがあることを願って、今日もですね、ご一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この私たちを試みに合わせないでと言われているこの試みというのは一体何を意味しているんでしょうか。この日本語でですね、試みと訳された言葉ですけれども、この元々のギリシャ語ではですね、大きく二つの意味に分けることができます。一つ目は、試練という意味です。そしてもう一つは、誘惑という意味です。試練と誘惑。試練に遭うということはですね、本当に辛いことです。それは間違いのないことです。けれども神様は、私たちの信仰を練って、そして鍛えるというその目的のためにこの試練というものをお持ちになると聖書は教えています。私たちの信仰を練り鍛えるために、その目的のために試練を神様はお持ちになるんだと。例えばですね、純度の高い金とか銀を作るときにはどんなことが必要でしょうか。それは高い温度の火の中を金や銀を通すことです。そうすることでその中の不純なものを取り除くことができます。同じようにそうやって火の試練の中を通されるときに私たちの信仰の進化が試される、そういう試練です。私たちの信仰が試される。そこで苦しみに遭いながら、こんなはずじゃなかったのに、どうしてこんなことがと、そうやってただ思うだけになってしまうのか、それとも神様に従っていく中にはこういう試練があるのは当然のことだと、そうやって神様を信頼してぐっとそこで耐え忍んでいくのか、そこで私たちの信仰が問われます。それどころかですね、神様は私たちのそういった試練に 決して無関心な方ではありません。聖書にはあなた方の出会った試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を備えてくださいますと、そう聖書は言っています。試練とともに神様は脱出の道を備えていてくださる。そしてこの試みのもう一つの意味は誘惑です。誘惑、皆さんにとっての誘惑って何でしょうか。まあ夜遅くにですね、お腹が空いた時に、お菓子をたくさん食べ過ぎてしまうことでしょうか。まあ今は受験生が受験をまあに向けて頑張っていますから、受験生についてはですね、まあ面白いドラマがあったり、手元のスマホが誘惑になることもあるかもしれません。でもイエス様がここで言われているのは、悪から救われるように祈りなさいということです。悪から救われるように。ですから私たちの心が神様に向かうことではなくて、私たちの心が罪に向かっていってしまう、それが誘惑です。私たちの心が神様にではなくて罪に向かっていってしまう、それが誘惑です。誘惑というのは誰にでもあります。いつでも私たちを襲ってきます。まあ、誘惑と真剣に向き合ったことがある人ならば、これに勝つことがどれほど難しいことか、そのことを誰でもよく知っています。逃げ道があったかもしれないけれども、そこに行くことができなかった、引っ張り込まれてしまった、それが誘惑というものの怖さであると思います。引っ張り込まれてしまう。それを思うとですね、今朝のこの祈りがどんなに必要であるかよくわかります。神様、試みに合わせないでください、悪からお救いください、神様助けてください、そういう叫び、それもまた祈りです。神様助けてください、悪に立ち向かうことができるように、その深みに陥ってしまうことがないように、神様助けてください、そういう心の叫び、それもまた神様、私たちの祈りとしてくださいます。それがこの祈りの中でイエス様が教えてくださっている一つの大切なことであると思います。助けてくださいと祈りなさい。けれども、まあ、誘惑なんて最初から合わない方が、合わないに越したことはありません。この誘惑という問題を考えるときに、私たちは一つの疑問にぶつかると思います。それは、神様が人間を誘惑するということがあるのかということです。誘惑は神様から来るのかということです。私たちを試みに合わせないでください、神様、そういう祈りの言葉を聞くとですね、なんだか神様が私たちを誘惑しておられるようにも感じられるからです。しかし新約聖書のヤコブの手紙の中には次のようにはっきりと書かれてあります。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。神様は悪に誘惑されることのなく、誰をも誘惑することはないと言われています。さらに続けてこう言います。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。罪がはらむと 欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。人が誘惑に陥るのは神様によって誘惑されたからではありません。そうではなくて、人が誘惑されるのは、誘惑に陥るのは、自分の欲、自分の欲に自分の心が惹かれた結果だと言われています。誘惑は神様から来るのではありません。自分の欲に自分の心が惹かれてしまう。自分の心が、その自分自身の欲にですね、こうおびき寄せられてしまう。その結果、それが誘惑だと聖書は教えています。実際皆さんの職場とか、また学校、この社会や世界で起きていることはどうでしょうか。権力や名誉を手に入れるために、みんな悪に手を染めていきます。悪いことをしてしまった後で、あ、こんなことをしてしまったな。そうやって初めのうちは、まあ、心に咎めを感じることがあったかもしれないけれども、だんだん悪魔と手を組むことに心に痛みを感じなくなってしまう。それがこの誘惑、悪というものの恐ろしさであると思います。じゃあそれはこういった人々が何か特別に欲が深かったから、だからそういうことに陥ってしまったんでしょうか。いや、そうではないと思います。そのこと以上にですね、私たち人間はみんな自分勝手に自分中心に生きようとしてしまう、そういうものだということであると思います。私たち人間の欲の深さ、そういうものに限りません。私たちの心はいつも自分勝手に自分中心の方に心が向いてしまいます。イエス様はご自分の弟子たちに教えてくださいました。私たちを試みに合わせないでください。私たちを悪から救ってください。今朝この祈りを皆さんとご一緒に学んでいます。この祈りは戦いの祈りだと、そういうことも言えると思います。戦いの祈りだ。それは私たちの日常生活の中には本当に誘惑がたくさんあるからです。私たちを心を引くような、まあ魅力的に見えるような、そういう誘惑。また私たちが誰かを大切にするということ。それがなんだか虚しく思えてしまうように、そういうふうに心が向けられてしまうような、そういう誘惑もあるかもしれません。それに抵抗しきれなくて、くじけてしまう弱さが私たちにあるということを、私たち改めてまず認めるということも大切なことです。ですからこの祈りは、私たちが誘惑や試練に遭うということは避けられない。毎日の生活の中で私たちが試練や誘惑に遭うことは、遭うことは避けられない、そういうこととした上で語られている、そういう祈りです。つまり神様は私たちから誘惑や試練を取り除いてくださいと祈るのではなくて、神様どうか私たちの心がくじけてしまうことがないように助けてください、そこで支えていてください、罪の深みに私たちが陥ってしまうことがないように助けてください、そのように神様に願う祈りです。ではですね、私たちが戦うこの誘惑、私たちを捉えようとするこの悪というものは、自分の欲のことでしょうか。私たちの心にある欲望、そのことでしょうか。それとも誘惑に負けてしまう自分の弱さのことでしょうか。私たちがそれと戦うのか。私たちは戦う相手をもう少し具体的に知る必要があると思います。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと。 この祈りによく似た言葉をですね、イエス様はまた別の時にも言われたことがあります。それはイエス様がそのご自分の十字架を目前とした、その時にゲッセマネの園というところで祈られた時のことです。イエス様は弟子たちにこう言われました。私と一緒に目を覚ましていなさい、私と一緒に目を覚ましていなさいと。イエス様はそう言い残すと、ご自分は少しそこから進んでいって、そして地面にひれ伏して神様に祈り始められたんです。けれどもやがて弟子たちは眠り込んでしまいました。起きていることができなかったんです。それを見てイエス様はこう言われました。誘惑に陥らないで目を覚まして祈っていなさいと。誘惑に陥らないで目を覚まして祈っていなさい、そう言われたんです。じゃあこの時イエス様が言われた誘惑、それは何のことでしょうか。ついつい眠ってしまったことでしょうか。いや、ついつい眠ってしまったことを誘惑というのは少し大げさなような気もします。ではもう一つ言われた目を覚ましていなさいと言われたのはどうでしょうか。弟子たちが目を覚まして見続けているように求められたことは何だったんでしょうか。そのことについてですね、聖書を改めてこう丁寧に読み返してみますと、そのことの説明は聖書は語っていないんです。けれどもここではっきりしていることがあります。それは弟子たちが見えるところでイエス様が祈られたということです。弟子たちが見えるところでイエス様がそこで苦しんで祈っておられたということです。しかもそこでイエス様が祈られた内容は、父よ、父なる神様、できることなら十字架というこの杯を私から取り除けてください、取り去ってください、なんとか十字架を避けて通る道はないでしょうか。そういう大きな誘惑とイエス様真正面から戦っておられたんです。なんとか十字架を避けて自分の思う道に進む道はないだろうか、そのような大きな誘惑とイエス様は真正面で戦っておられました。そこで弟子たちに求められていたことは一体何でしょうか。それはイエス様が誘惑と戦っておられる姿を見るということ、ただそのことだけではなくてですね、誘惑とは何なのか、誘惑とは何なのか、それをしっかり見なさいということです。弟子たちに求められたのは、ただイエス様が祈られた姿ではなくて、誘惑とは何なのか、そのことをしっかりと見なさいと聖書は教えているのだと思います。誘惑というのは私たちの心の欲のことだけではありません。また誘惑に負けてしまう自分の弱さの問題でもないと思います。誘惑とは神の御心を見ようとしないことです。誘惑とは神様の御心を見ようとしないということです。私たちが会うどんな誘惑の時にも問題はいつもこのただ一つのことです。私たちが神様の御心に従うかどうか、そのことに心を向けて見ようとするかどうかということです。分かっているのに何とか理由をつけて誘惑に負けたことが何度あっただろうかと思います。けれども目を覚まして神様の御心を見つめて、神様助けてください、悪に落ち込んでしまうことがないように支えていてください 助けてください。そのように私たちが神様に祈ること、悪と向き合ってそこに抗うことを神様は求めておられます。そしてその祈りを神様が確かに聞き届けてくださり、そこでしっかりと支えていてくださるんです。私たちキリストを信じるものであっても、まあ、ことによっては神様の御心よりも自分の進みたいこと、自分のしたいこと、そういう計画が第一になってしまうということが、そういう危険がいつでもあると思います。そしてそのためには神様のことを一時的に目を伏せてしまっても、それは仕方がないと、そう思い込んでしまいます。そういう時の私たちというのは、自分では何でも上手にやり遂げて、やり過ごすことができると考えているんですよね。うまいことここをやり過ごすことができていると自分で思い込んでしまいます。けれどもそうしながら、いつの間にか欲の虜になって、取り返しのつかない、そういう誘惑の虜に、その深みに陥ってしまう、そういうことが本当に多いです。それは他人事ではありません。私たち自身のことです。先ほどヤコブの手紙の中に、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとありましたが、本当にそうだと思います。私たちの欲が、そこから罪が生まれて、そして罪が熟すると死を生むと。何気ないちょっとしたこの欲のためにですね、罪を犯してしまい、その罪が結局自分の身を滅ぼすということが本当に多いです。そういう場合がいかに多いかということを、私たち改めてこう知る必要があるなと思います。聖書の中にヘブル人への手紙という言葉がありますけれども、その4章の15節以下にこういう言葉があります。私たちの大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちの罪に、誘惑に同情されない方では、同情できない方ではありません。イエス様ご自身もまた誘惑に遭われたと聖書を教えています。そして、さらに続けて、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと勧められています。私たちは神様の憐れみを受けることができます。その恵みをいただいて助けを受けて、そのために大胆に神様の前に、その恵みを、助けを求めて近づいていこうではありませんかと聖書は勧めています。考えてみれば、イエス様のご生涯というのは、いつでもこの誘惑の連続であったと思います。聖書を見ると、イエス様はその働きの最初に誘惑に遭われました。そして、先ほどのゲッセマネの園の誘惑もその一つですけれども、しかしその間ずっとイエス様は誘惑に遭い続けておられたと思います。イエス様のご生涯は救い主のご生涯です。私たちのように誘惑に苦しむそういう者たちを救う救い主は、ご自分もまた誘惑に苦しむということを知っている方でなくてはいけません。イエス様は十字架にかかってくださいました。人々に本当に こう罵声を浴びさせられ、ご自分が愛したその人から裏切られてしまう、そういうことも味わってくださいました。けれどもイエス様はその愛に屈することなく、愛を曲げることなく、私たちを愛し続けてくださいました。そういう方だからこそ私たちはこの恵みに預かることができます。私たちは大胆にその神様の恵みの御座に近づいて、その救いを受け取ることができるんです。どのようなことの中にあってもそうです。関西のですね、ある教会の牧師先生がこんな話をされたことがありました。教会員の N さんという方がおられて、そのご主人が一人夜遅くに教会に来られて、そして1時間ほどご自分の人生を振り返って話してくださったと言っています。こんなことを言われたそうです。聞いて僕なぁと、大学の時にイエス・キリストを信じると言って洗礼を受けたんですと。なんで洗礼を受けたかというと、大好きな大好きな彼女と結婚するためであり、彼女がクリスチャンだったので形だけでもそうするべきかなと、そう思って洗礼を受けたと。で、結婚後この妻が妊娠、そして出産して、しばらく教会に行けない時期があった。その時期をきっかけに自分も教会に行くという生活をやめましたと。約40年間教会や聖書とかイエス・キリストとは関係なく生活してきた。でも心の片隅にはいつも自分の妻はクリスチャンやと、そういう思いはありました。男社会の中、お酒とかギャンブル、いろんなことをするようになって、お金にもルーズになっていきました。そして子供も二人いるのに、子供が自分を、父親を必要としているときに、そこにいてあげなかったり、本当にめちゃめちゃな生き方をしてきたと。で、なんでこんなことを今先生に話しているかというと、僕な、僕の家な、リフォームしたんや。そこで妻が学生時代から結婚、妊娠、子供との関わりなどをずっと日記に書いてきた、その日記を見つけたと。それを仕事が休みの時に、妻がいない時にこっそりと読んでいたら、僕が遊びほうけていたその時や、家族から距離を置いていた時のこの妻の葛藤、心の葛藤のことが書かれていたと。そこにクリスチャンの妻と、クリスチャンではなくなってしまった自分のことも書かれていたと。どれだけ無茶無茶なことをしてきたか。しかしこの自分のことを妻が愛して、愛し続けていてくれたことかと。また自分に仕え続けてくれたことか。そのことが日記でよく分かったと、そう言うんです。妻の日記を読み返しながら、自分の人生を振り返りました。過去の自分の悪いことを、武勇伝のように話していたことを、今本当に恥ずかしいと思っていますと。人に言えないようなことをした。男社会での失敗、お酒での失敗、自分がしてきたことが頭から離れなくなってしまいました。それでもまた、妻の日記を休みの時にこう開いて読みました。読みながら自分の罪深さが浮き彫りになっていきました。これはもうどうにもならないなと。そんな苦しい時に長男夫婦に待ちに待った赤ちゃんが生まれました。赤ちゃんの笑顔は本当に天使みたいで綺麗で汚れのない笑顔でした。その赤ちゃんを、妻が赤ちゃんを抱く姿を見て本当に感動した。うわ、初孫ができたんだなと。自分にも初孫ができた、そう喜んだ。そして次は自分がその孫を 赤ちゃんを抱く順番がやってきました。その時こう思ったんです。いや、こんな汚れたことをしてしまったこの自分の手でその自分の心でこんな純粋な赤ちゃんを胸に抱いていいんだろうか。そう思ってはっきりと自分の罪を自覚したそうです。家に帰って一人で過去の自分がしたことを振り返ってみました。とても悩んだんです。牧師先生にこのことを言ってみようかな、誰かに言おうかな、どうしたらいいかな、イエス様助けて、イエス様助けて。40年ぶりにただ一言、助けて、助けてくれ、そう祈りました。すると近くにクリスチャンがおるやんか、そういう思いが、心にやってきたというか、そういう思いが心に思い浮かんだそうです。近くにクリスチャンおるやんか、妻のことです。妻に今までの罪を告白してみようと。でもなんて思われるかわからん、もう捨てられるかもしれない、それぐらいのことを自分はやってきたんだ、やっぱりどうしたらいいかわからない、イエス様今までのことを許してください、一人でそう祈りました。そしてやっぱり妻に言おうと、全部告白して、その後妻と一緒に祈った。そして祈り終わった後、妻がこう言った。パパ、あのな、もう40年前から許されてるねんで、救われてたんやで、40年前から。その言葉によって、あ、本当に許された、本当に救われたと、そう確信したそうです。イエス様がこんな自分のために身代わりになって十字架にかかってくださったんやなと思って感動した。イエス様が今も生きて働いておられるということを信じることができると、そうこの方は言われたそうです。この N さんのご主人の話をされた牧師先生は、妻の信仰による長年の無言の振る舞いの勝利やなと、そう言われていました。私たちにとって誰かを許し続けるということ、そしてその人のことを信頼し続けるということ、その両方をずっとし続けるということは決して簡単なことではありません。許し続ける、そしてその人のことを信頼し続ける、その両方のことを続けるということは簡単なことではありません。私たちはたびたびここで挫折してしまうことが本当に多いと思います。誘惑に敗れて罪の深みに陥ってしまう、その時の悪魔のささやきはこうです。お前はよく愛のために頑張った、でもこれでよく分かっただろう、お前がイエスに従い忍耐し許そうとしても相手がそれを少しも理解してはいない、感謝してはいない、お前損ばっかりしてるじゃないか、神はどこにいるんだ、愛するって虚しいことじゃないかと、そうやって支えてくる、誘惑してくる。けれども今朝もう一度改めて神様の恵みに私たちの目を向けたいと思います。神様の心に目を向けたいと思います。神様の恵みが届かないほどに、それほどのひどい人間がいるでしょうか。神様の恵みが届かないほどの人の罪があるでしょうか。神様の恵みが届かないほどの人間の弱さがあるでしょうか。いや、決してありません。どれほどの深い弱さ、私たちの悩み、罪深さ、しかしそういうところにも神様の恵みは 及びます。神様助けてください、どうしたらいいかわからない、先ほどの N さんのご主人のような嘆き、そのような人生の中にも神様の恵みは届いたじゃないですか。私たちの弱さ、罪に陥ってしまう、そのような時で私たちが叫び、そのような時に私たちが挙げる神様助けてください、その祈れる、そう信じて祈れる土台はどこにあるのでしょうか。それは間違いなくイエス様のあの苦しみの祈りです。私たちを愛し、いや神様が私たちを愛し続けてくださっている、そう信じ続けてくださった神様のあの祈りです。誘惑に陥りそうになるけれども、神様、けれどもあなたの御心に私は従いますと、そうやって十字架にさえ従い通してくださったこのイエス・キリストという方のそのご愛、それこそが私たちが神様助けてとあの誘惑の淵で祈ることができる私たちの土台です。今朝イエス様が私たちに教えてくださったこの祈り、神様、試みに合わせないでください、神様どうぞ悪からお救いください、この祈りに続く言葉を私たちはよく主の祈りの中で祈ります。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです、アーメン。この祈りの言葉は後の時代の教会で付け加えられたものだと言われています。後の時代になって付け加えられた言葉だと言われています。それにしてもなぜこのような賛美の言葉が付け加えられたんでしょうか。それは神様助けてくださいというその祈りが確かに聞き届けられる、そう彼らが信じたからです。その理由というのは、いつも神様は良いものだけを与えてくださるお方だ、その恵みの神様にこそ私たちの信仰があると、そう信じ続けたからです。ですから神様の子供である私たちは喜びと感謝を持って神様を褒めたたえるんです。どんなに試みに苦しむようなことがあっても、それは神様の恵みの中に置かれていることだと、そこで耐え忍ぶことができます。パオロという伝道者はこう言いました。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様助けてください。悪に負けることなく神様の御心に従いたい、そのように悪に対して抵抗する私たちの叫びを神様は聞き逃さずにいてくださいます。そこでしっかりと支え続けていてくださいます。今日も私たちが神様の御心にまっすぐに歩んでいくことができる、その道を神様が共に歩み続けておられるのです。ですから今日イエス様が命を懸けて私たちに教え続けてくださったこの祈りを、今日も私たちはこの生活の中で共に祈り続けようではありませんか。神様、試みに合わせないでください。神様、悪から私たちを救ってください。あなたの御心の中をまっすぐに歩ませてくださいと祈りを捧げします。天の父なる神様、私たちの日々の祈りの生活の中で今朝もあなたが教えてくださったこの確かな主の祈りが私たちを支える大きな支えとなりますように、 どうぞ神様、今激しい試練の中にある人々を支えてください。彼らの心が神様に今日も向け続けることができるように支えてください。あるいは私たちの心を引く誘惑の中に落ち込んでしまって、その深みで苦しんでいる人がいるかもしれません。しかし神様の御手がその人を今もしっかりと捉えていてくださいます。神様、どうぞその人がもう一度神様の恵みの中に、神様の恵みをその御座にまっすぐに進んでいくことができますように、私たちの弱さを退けられることなく、醜くしか歩むことができない私たちさえ迎え続けてくださる、そしてそこに命を与えてくださる神様に、人々が今朝もう一度立ち返ることができるように助けてください。今日も私たちが神様の御心の中に立たせることができる、その確かな祈りをあなたが教えてくださいました。私たちの祈りを通して、今日も私たちの家庭の中に、私たちの職場の中に、私たちの学校生活の中に、神様の御国が訪れますように。ここに確かに神様が生きておられることが、この世界が今日もはっきりと見る、そのような一日とあなたがしてくださることをよろしくお願いします。心から感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく今朝の御言葉に応答して祈りを捧げしましょう。